男と女の生き生きコラム、男女共同参画社会の実現を目指して、今しかない時間を大切に生きるために、私は15年前に第一子が生まれ父親になりました。それ以来、初めての〇〇歳の子供の父親、初めての小学〇〇年生の父親など、常に初めての役割を担ってきました。戸惑ったり悩んだり楽しんだり喜んだりしながら、今は初めての中学3年生と小学6年生の父親を全力で満喫しております。人生100年と言われるようになり、40代後半の私も仕事も趣味もまだあと40年以上やれる可能性があります。しかし子育てだけは今しかできません。あっという間に子供は大きくなってしまいます。子供が小学生の頃、休日はいつも家族全員で過ごしていましたが、上の子が中学生になると部活動だったり友達と遊びに行ったりするようになり、家族全員で過ごす機会は減りました。それはそれで楽しい楽しみも増えますが、子供をおんぶして公園で遊ぶことはもうできません。あと3年もすれば上の子は家を出て一人で生活するようになるかもしれません。子供が無事成長してくれることは親としては最大の喜びですし、子供が何歳になっても親は親です。しかし小さい子供と一緒に過ごせるのはたったの10年ほどです。その間に子供たちと濃密に過ごせたということは本当に良かったと思います。長い人生の中で子育てや親の介護などを頑張りたい時もあります。もちろん仕事をしなければ生活が成り立たないので、仕事も頑張らなければいけませんが、一定の期間だけ時間の配分が調節できるルールや風土がまだ日本社会全体に足りないと思います。すぐに社会全体を変えるのは難しいですが、自分自身でできる小さなことはあるはずです。まずは自分の仕事、妻の仕事、夫婦の時間、自分の時間、妻の時間、それぞれを我慢できる範囲で我慢し、家族それぞれの満足度が少しでも高くなる方法をこれからも模索し続けていきたいと思います。時市男女共同参画懇話会委員、柴田俊さん。他人事じゃない怖いトラブル、消費生活のお話。まちづくり推進課内線185。スマートフォンやタブレット端末に支払い方法を登録することのリスク。スマートフォンやタブレットなどの通信端末でアプリを購入する際、その支払い方法は複数あります。1、携帯電話会社からの通信料の請求に合算して支払う方法。2、クレジットカードで支払う方法。3、購入した電子マネーで支払う方法。1、2の支払い方法は端末に登録することで、その後は登録された方法で簡単に支払い手続きをすることができ、大変便利です。しかし便利な反面、他人や子供などでも容易に操作ができてしまいます。意図しない支払いが発生しないようにするためには、利用制限やパスワードの管理といった自己防衛を徹底しましょう。3の電子マネーは購入時に支払った金額を超えて支払いが発生することはありませんので、比較的安全な方法と言えます。また、スマホを購入した際にキャンペーンなどの理由ですでに1の合算請求が設定されている場合があります。利用状況がわからない場合は、購入店で確認しましょう。少しでも不安に思ったらご相談ください。消費生活相談窓口、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、予約優先。場所、まちづくり推進課、文化プラザ隣、相談にはできるだけ契約者本人がお越しください。